皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月になりましてね、新年度ということでいろんな状況変化あった方も多いかと思いますけれどもね、気候ネットワークもねあんまり変わってないんですけども、ちょっとまた人を募集したりして今年はどうするかなというような検討をしているところです。今年度もしっかりと温暖化問題に関する状況をお伝えしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会が提言をまとめて発表しました。その内容をねちょっと詳しくご紹介したいなというふうに思います。これはですね、パリ協定に基づいて長期戦略について、検討してきた有識者懇談会っていうのがあってですね、4月2日に、今後どうしていくかということで、二酸化炭素など温室効果ガスを今世紀後半のできるだけ早い時期に実質ゼロとするというようなねことを目指すというようなことで、提言を まとめたということですね。これを首相に提出して6月の、G20 のね、サミットでこれ発表していくというようなことになるんですけれども、これがですね、27ページぐらいにまとまっていまして、内容はねまた紹介するんですけども、初めにからね、気候変動に関わる歳出金の情勢や変化とかね、5章ぐらいにまとめられている内容です。で、報道もねいろいろあって、皆さんもいろいろ見ていただいたのかなと思いますけども、ちょっと27ページ全部ね紹介するのは難しいんで、そのポイントがまとめられていますので、それを紹介したいと思いますが、まずはじめにですね、今世紀後半、できるだけ早期に脱炭素社会の実現を目指し、2050年までに 80% 削減。それから 1.5 度ですよね。IPCC が昨年出した 1.5 度のレポートもありますので、この 1.5 度の目標を含むパリ協定の長期目標の実現に向けた日本の貢献を示す。それから、気候変動問題解決には世界全体での、取り組みと非連続的なイノベーションが不可欠ということなんですね。で、この成長、環境と成長の好循環を実現する長期戦略を策定するというようなことが、前提としてあってですね、この情勢の変化、そういう視点がありということでね、そんな中でですね、方向性がいくつかあるんですけれども、2050年に向けて省エネ、再エネ、水素、原子力、CCS、CCU、 ちょっとこれね、これが使われているんですけども、そういう選択肢を追求してエネルギー転換、脱炭素化っていうようなことを、方向性があると。ゼロカーボンスチールなど製造過程の脱炭素化、化石燃料を使用しない素材の開発利用によるものづくり、それからウェルトゥウィールゼロエミッション、貢献するとか、2050年までにカーボンニュートラルで、災害に強い快適な街と暮らしを実現するというようなことで方向性があるんですけれども、で、どういう政策が含まれているかというと、イノベーション、一つはイノベーションですね。それからグリーンファイナンス。そして、最後、ビジネス主導の国際展開、国際協力ということで、いろんなことが網羅されててですね、いろんなものが含まれているということではあるんですけれども、気候ネットワークはこれに対してですね、プレスリリースを出しています。長期戦略懇談会提言を受けて、脱炭素社会への具体目標、具体政策が欠如していると。政府戦略では石炭火力のフェーズアウトや再エネ 100% を明示すべきじゃないかということで、プレスリリースを出してるんですね。で、このまとめられた提言では、世界の目標に貢献するものであること、 環境と成長の好循環の実現に向けたものであること、野心的なビジョン、望ましい社会像への移行を目指す、スピード感を持って取り組むというようなことは、いいんですけれども、まあ、あの 1.5 度目標を組むね、貢献もやっていくということなんですけれども、しかしながらこの提言は 1.5 度の目標とは言いながらもですね、2050年 80% 削減ということがね、もっと本来であれば前倒しをしていかなければいけない、80% を2050年よりもっともっと早くね達成しないといけないのに、これはもうこのままになっていると、これではね 1.5 度目標には、ならないだろうというね。で、 1.5 度の実現のためには今ある実現可能な技術を速やかにね、導入して対策を加速させる必要があるんですけれども、2030年の目標の引き上げというようなことも、含まれていないということは、やっぱり、最も必要とされている対策あるいは政策の転換のこう方向性シグナルをね変えているんじゃないかということを、まあ、指摘しています。で、特にですね、石炭火力発電所建設計画が、まあ、進んでいってですね、このまま、まあ、できてしまうとですね、本当に膨大な温室効果ガス CO2 が、まあ、ずっと出続けてしまうということなんで、ここもねずっと指摘したことが私たちが指摘したことなんですけども、具体的な対策が、まあ、できていないということなんですね。こういうことはちょっとね、こう題目お題目はいいんですけども、中身がちょっと伴っていないということなんですね。それから、イノベーションというのは必要なことは必要なんですけども、CCS というね、炭素を回収して、まあ、固定化する貯留する、というような技術、それから CCU、これは、炭素を回収したものをですね、また何かに、使っていくというようなことあるんですけれども、これらもですね、まあ、技術として不可能ではないんですけども、やっぱり、そのための費用であったり、あるいはより、まあ、エネルギーが使われてしまったりというようなことになってしまうんですね。そういうことよりも、もう省エネとか再生可能エネルギーをやって、シンプルにやっていく方がね、圧倒的に早いし、安全だし、そして、確実っていうことがあるんですけども、そういうものね、ことにこう依存してしまうっていうのは極めて問題が大きいんじゃないかということをね、我々は指摘して、この道筋としては危うんじゃないかということですね。で、まあこの提言がね、日本が向かうべき方向を示したということは評価できるんですけども、なかなかやっぱりこういう問題もやっぱり大きいんじゃないかということでですね、まあ、私たちは2050年にはもう実質ゼロとするということが必要であろうと、そのために2050年には再生可能エネルギー 100% を目指す、そして石炭火力発電所の、ね、建設計画はすべて中止をする、2030年より早く、ね、石炭火力をフェーズアウトするというようなこと、2030年 26% 削減の目標も引き上げる必要があるだろうということですね。で、政策のカーボンプライシングも導入して、再エネ、省エネの、ね、経済的な CO2 削減のシグナルを発信するということだと思いますね。で、今回もですね、12月以降は公開がなくですね、それまではあったんですけども、この策定プロセスっていうのは 不透明であって、まあ、開かれてはいないということなんですね。長期戦略の策定はもうちょっとね、市民が参加したり自由にね、意見を入れていくっていうようなことをね、これからも、まあ、本当の最後のね、決まって国連にね、報告するまでにやっていく必要があるんじゃないかということで、私たちのプレスリリースでは指摘をしています。で、特にですね、まあ、太陽光、宇宙太陽光とかいうね、以前こうね話題になったこともあったんですけれども、これはどういうことかというと、まあ、太陽光発電コストが高かったので、まあ、より効率のいい、まあ、太陽がずっと、照り続ける宇宙にね置けば、 まあ、そのコストに見合うんじゃないかというようなことで研究をされていたわけなんですね。まあ、それをどう、私たちの手元に届けるかとかですね、ロケットを打ち上げるような、まあ、エネルギーとかコストをどうするのかみたいなことはいろいろ課題もあるんですけれども、今となってはですね、もう再エネの、まあ、太陽光を含めてね、コストが本当に安くなっていますので、どうもね、もう検討に値しない技術ではないかなというふうに思うわけなんですね。そういうものも入れ込んでしまったっていうことは、なかなかこうね、方向性が明確ではない。そしてなんかね、これからのこうね、ちょっとこうまだまだ実用化されていない技術に依存してしまうということで、今このままでいいんだみたいなね、方向性が見えてしまうんだろうなということですね。まあ、原子力なんかも本当にこうね、うまくこうね、削減もできなかったし、事故にもつながってしまったというようなことがあったにもかかわらず、まだまだこう入っているというようなこともあってですね、我々としては大きな、これまだ長期戦略の提言の中には課題があるんじゃないかなというふうに考えているところです。はい。で、朝日新聞なんかのね、社説なんかにも同じような指摘がありまして、この提言には理念を示した点は評価できるんですけども、それを形にしていくための肉付けが心もとないというふうに書かれているんですよね。で、今ですね、このパリ協定のもと長期戦略を国連に提出する義務があるんですけれども、まだ、未提出なのは主要7カ国のうち日本とイタリアだけということなんですよね。で、まあ、それも他に遅れているということなんで、早く出す必要があるんですけれども、全体的にはエネルギー基本計画などのね、従来の政策の枠内にとどまっていて、これでは G20 議長国として議論はリードできないんじゃないかとかね、まあ2050年 80% 減というのも、まあ十分じゃないっていうようなことが社説の中で、指摘をされています。この腰が引けてるという言い方をしてるんですけども、この背景には鉄鋼や電力などへの悪影響を避けたいというようなことがあってですね、カーボンプライシングの本格導入に踏み込まないというようなところがやっぱり、象徴的なんじゃないかなということなんですね。既存の産業を守れば目先の利益は失わずに済むかもしれない。だが、世界が脱炭素時代を迎えたときに国際的な発言力が弱まってね、産業の競争力も失われるんじゃないかというようなことですね。で、やはり優先すべきは脱石炭と再エネ拡大という課題に取り組むということなんで、ね、まあ、そんなしっかりした長期戦略を描けるように、政府が省益を超えて一丸となって取り組むべきだというようなことも指摘をしているわけです。はい。まあ、この、懇談会の提言の中にはですね、公正な移行、まあ、労働力の、ね、公正な移行であったり進め方とレビューなんかも入っているのでですね、まあ、これからどう改善できるかというところもあるんですけども、本当に根本的な課題もありますので、しっかりとね、これを、まあ、見直してですね、いい長期戦略にして4月、ね、きっかけに本当に温暖化防止に迎える社会に変えていくことができてればなと思ってお伝えしました。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。